明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。新しい1年がさらにいい年になりますように心からお祈り申し上げます。本年もこのピンクプリンセスをよろしくお願いいたします。というわけで始まりました、2009年一発目のピンプリでございます。皆様お正月はどんな風に過ごされたんでしょうかね。私はねめっちゃ遊んでましたまあね、後でねゆっくりお話しさせていただきますね。はい、インターネットラジオ第20回ピンクプリンセス、略してピンプリ、本日もここ学び屋スタジオ過去仮よりお送りしております。はい、2009年になりましてもう1週間以上経ってしまいましたけれどもね、この1週間私何してたんだろうとね思ってしまいますけれどもね。あ、っていうかね、私早速あの風邪をひいてしまいましてね、まあ、今の声もちょっと鼻声でねごめんなさい、変な声なんですけど、うん、でもね3日くらい前はねもっとおかまみたいなね声になっててね、ちょっと大変でしたね、ガランガラン声でね本当に、うん、今日のねラジオの収録もねできるかね結構心配だったんですけれどもね、まあ、なんとかやってます、鼻声ですけどね。で、最初にねあの遊んでたと言いましたけれどもね、お正月は東京に行ってきました。まあ、毎年行ってるおばあちゃん家なんですけれどもね。で年末は12月の31日までねあの仕事だったんですけれども、まあ、仕事終わってから直で名古屋駅行って、で新幹線乗って行きました。あの私の家族は先に車で東京に行ってたので、まあ、私一人だけで行ったんですけれども、私ね結構電車新幹線乗るのとか、まあ、普通に JR とか乗るの好きなんでね、まあ、それなりに楽しめましたね。あの駅弁買っちゃったりしてね、幕の内弁当しかちょっと売ってなくて、本当はなんだっけいつも買うのは鶏飯を買ってたんですけど売り切れてましてね、悲しいことに。だからちょっと味噌カツ入りの幕の内で我慢しましたはい。で、そうそう、新幹線なんか乗ってる時にあのガキツカが始まっちゃったのはちょっと悲しかったですね。私ねビデオを予約するのすっかり忘れてて、友達とねメールをしてる時に思い出したっていうね、ちょっとそれだけがね悲しかったですねはい。で、10時くらい、夜の10時くらいにおばあちゃん家に着いたんですけど、東京もねかなり寒かったですね。もう手が痛かったですもん、うん、本当に。で、1年ぶりくらいにおばあちゃんに会ったんですけれどね、まあね会うたんびにねおばあちゃんちっちゃくなってってるんですよね。私よりねもうかなりちっちゃくなっちゃってね、うん、まあそんなねところが可愛いんですけどね、おばあちゃんね、うちのおばあちゃんねなんかねなんだろうな、あの坂東英二さんにちょっと似てるんですよ。似てるっていうかなんだろう、坂東英二さんをテレビで見るとおばあちゃんをなぜか思い出すっていうね。それねちょっと知り合いに話したら、え、なんでゆで卵が好きなのってみんなに言われるんですけど、いやそういうわけじゃなくて見た目がなんとなく似てるんだよっていう、あのうちのおばあちゃんそんな感じですね。で、31日の日は私の家族、まあ、私含めて4人と、あとお父さんのお兄さん夫婦と、あと親戚の男の子が1人いて、まあ、合計8人で仲良くあの K-1 とね、あと紅白とか、うん、いろいろチャンネルを変えながら見てましたね。うん、EXILE とミスチルはバッチリ見れたんでね、もう私はそれで満足ですよ。もうどっちが勝ったとか別にあの結果知らないですけどで、年越しはねお風呂の中でしましたあの長風呂しすぎちゃいましてね、11時頃にお風呂入って、であのいい感じにあの出て、それで年を越そうと思ってたのにね、いつの間にかね年明けちゃいましたね。まあ年明けから残念ですよね私本当にしかしねあの年明け直後ってね本当にメール送れないですねもう明けおめメールがねなかなか送れなくてね大変でしたね。うん、そんなね携帯と格闘してましたのでね、朝次の日1日目が覚めた時はね携帯握りしめて寝てましたけどね、うん、びっくりしました。自分でもどんだけ携帯好きなんだって感じですけれどもねはい。で、1月1日は、まあ、毎年ですね親戚が集まって新年の挨拶をするんですよ。14人くらいかな、お父さんのお兄さんが代表で、まあ、挨拶をしてくれて、みんなで乾杯って感じで乾杯をし、おせちをつつくみたいな感じのことを毎年やってましてね。 で私ね、あのおせちも好きなんですけど、おばあちゃんの作るね太巻きが大好きなんですよ。中身がね椎茸と高野豆腐とあとほうれん草とかかなが入ってる太巻きで、であとおばあちゃん特製の紅生姜と一緒に食べるんですけどね、それがね美味しくてね、もう毎年それが楽しみですね。うん、あとおせちもおばあちゃんが作ったおせち と、私がちょっと会社でおせちを扱ってまして、そのおせちをちょっとおばあちゃんに毎年郵送してるんですけど、それもみんなでつついてって感じでね、あとお酒なんかも飲みつつっていう感じで、あの私最近やっとなんていうんですかね、あの梅酒とか以外のものもちゃんと飲めるようになりまして、ちょっとねおじさんと一緒に焼酎なんかを飲みましてね、あ私も大人になったんだなと思い、昼間から焼酎3杯飲んでましたね。はい、そんな私でございますよ。で、宴会が終わった後はですね、まあ、前回ちょっとお話ししましたけれどもね、ここのピンクプリンセスと総合リンクさせていただいてますなんでもエーデーさんのアバさんとお会いするお約束をしてましたのでね、電車に乗って酔っ払ってますけど酔っ払ったまんま電車に乗って川崎まで行ってきました。乗るね電車間違えちゃってね、ちょっとねアバさんにお待たせしちゃったんですけれどもね、酔ってるからとかじゃないですよ、東京の電車が難しいんですよ本当に。でちょっと間違えちゃって乗ったけど、まあ無事行けましたけどねでアバさんと合流して、でまだ収録するまでに時間が結構あったんで、近くの川崎大師ってところにお参りでも行きましょうかって感じでね、連れてってもらったんですよ。でおみくじ引こうってね結構張り切ったんですけど、ものすごい人でしたね。川崎大師行くまでに、まあ、道が続いてて、そこに屋台とか出てて、そこからもうすでに人が並んでて、でそうだな、どれくらい並んだのか全然進まなかったんですよね。で着いた時は4時くらいでまだ明るかったんですけど、まあ、並んでる途中に暗くなっちゃいましたね。何時間かな、1時間半から2時間くらいかな、川崎大師の門のところまで粘ってたんですけど、この後収録しなきゃいけないってことでね時間もなかったんで、結局ねその門の直前でね帰りましたリタイアもうね列から出るのも大変でしたけどね。でそうですね、何も見れなかったので、まあその雰囲気だけでもちょっと楽しんでいこうかって感じで、お団子だけね買って2人で食べて帰りましたねお団子はめっちゃ美味しかったですね。あとねなんか川崎ってだるまが有名なんですかね、だるまがものすごい売ってたんですよね。びっくりしましたね、あんなにだるまがいっぱい並んでるの初めて見ましたけど。で私カメラ持ってってたんでだるまの写真をいっぱい撮りましたはい、置いて、いつもね収録されてるアバさん家に行ったんですけど、その後なんでもエデーさんの、まあ、アバさん以外のパーソナリティさんのモカイチさんって方とシゲモンさんって方、お二人がですねお家の下で寒空の下ですね体育座りをしてすでに待っていらっしゃいましてまあ初めてお会いしたんですけど、なんかその姿がね可愛くてね笑っちゃいましたねで中入らせていただいて、収録の前に、ね、軽く打ち合わせをしつつ、まあ、準備をしてたんですけどね、なんかね機材とかめっちゃ本格的でねびっくりしましたね。ちゃんとねマイク4人分あって、でもうそれぞれにマイクスタンドもあって、すんごいねラジオっぽかったんですよ。私はーとか思いながら、まあ、見てただけなんですけど、で私もねそれ見たらねちょっとマイクスタンド欲しくなりましたね。いつも自分でこのラジオ撮ってる時は手に持ってねマイクを喋ってますからね、あれあったら多分便利ですね。なんかヤフオクかなんかで500円ぐらいで買えるらしいんでね、ちょっと探してみようかなと思いましたね。でね、収録はねめっちゃ楽しかったです本当になんかねいつもね自分家のパソコンで聞いてるまあラジオ番組の人たちの声が目の前でね聞けるのはねやっぱね変な感じですね。あと聞き慣れたジングルとか聞いたらねそりゃテンションも上がりますって本当に で、私ね、よく考えたら、3人以上、だ2人までか、2人までのラジオはね、これまでやってきてるじゃないですか。なんで3人以上のラジオは初めてだったんで、だから私を入れて4人でしょ、会話になかなか入れなくてですね、あんまり喋れてないんですよね。そこはね、本当に反省してますね。本当はいかんかったなと思って、なんでもっと喋れなかったのかなって、本当ちょっと後悔しちゃいましたね。もう現場でもリスナーになっちゃったって感じですよね、本当に。でもね、まあ楽しかったんでね、いいかなと。モノマネも聞けたしね、あとニャンチューにも会えたんでね、そこはね嬉しかったですね。あの、なんでもエーネさんをね、まだ聞いたことない方はね、ぜひね、回数を遡って聞いてみてください。あのね、現場の面白さがわかると思いますのでね、私はかなりハマってますよ。で、収録の後ではですね、打ち上げって感じでキリタンポの鍋をいただきました。なんでここで噛むかなって感じなんですけどね。初のきりたんぽだったんですけど、もちもちでね、めっちゃ美味しかったですね。こたつでね、4人で鍋つついて食べてたんですけどね、あれはいいですね、やっぱり。おいて、みんなで県民ショーを見ながらお酒を飲んでね、楽しい時間でしたね。またね、関東に来る機会があったらね、お邪魔させていただきたいですね。次はね、もっといっぱい喋れるように頑張ります。はい。で、2日目まだ続きますよ、お正月休み話。てかね、お正月休み1日と2日だけなんですけどね。2日はね、朝からお出かけして、まあ、毎週ね、ピンプリにメールくださってる高戸さんとお会いしてきました。で、11時ぐらいだったかな、上野駅で待ち合わせをして、高戸さんから声をかけていただいたんですけれどもね、私がピンクの携帯を持ってたから分かったらしいですよ。本当はね、なんかピンクな格好をしてる人だと思ったらしいんですけど、まあ期待に沿えず、私普通の白と黒のチェックのコート着てましたからね。で、その携帯で、あ、マミさんだって思ったらしいです。で、お会いした時にですね、ラジオと同じ声ですねって言われてね、嬉しかったですね。まあ当たり前のことなんですけどね、なんかやっぱ嬉しいですね、そういうことを言っていただけると。で、この日もね、カメラ持ってってたんで、写真いっぱい撮りました。まあ、アバさんとお会いした時もカメラ持ってったから、まあ、写真何枚か撮ったんですけど、でもこの日の方がかなり撮りましたね。上野駅の近くにアメ横があってね、そのね、賑やかな感じとかもね、カシャカシャ撮っちゃいましたね。で、いたところがですね、まあ、アメ横の後に、ちょっとビルの名前忘れちゃったんですけど、スイーツ食べながらゆっくりお話しましょうかってことで、スイーツパラダイス、よくノアポンと言ってるスイパラね、スイパラがプロデュースしてるのかな、スイパフェってとこに行ってきました。パフェにドリンクバーがついてるお店で、まあ、特に時間制限がないっていうのでね、スイパラよりスイパラの隣にあったんですけど、かなり空いててね、快適なお店でしたね。スイパラのパフェだからね、ケーキとか、ケーキじゃない、生クリーム、アイスクリーム。まあ美味しかったです、とにかく。で、高戸さんとね、お会いしたのは、まあ、2回目だったんですけれどもね、前1回目にお会いした時は一瞬しか喋ってないんでね、今回はね、たくさんお話ができて嬉しかったですね。お互いに音楽やってる者同士ということで、まあ、音楽の話がやっぱり楽しかったですね。あとね、高津さんの彼女さんの話とかね、のろけ話とかね、ちょっとね、心がほっこりしちゃいましたけどね。で、その後は上野公園に行って写真をそこでもまた撮りまくり、あと縁結びの神社があったので、そこでしっかりお願いをし、まあ叶うかどうか分かりませんが、でその後は、まあ、どうしましょうかってことになりまして、で私が行きたいなと思ったのが、まあ、なぜか秋葉原っていうか、秋葉原しかちょっと思いつかなくって、なんで秋葉って感じですけどね、メイドさんに会いたかったんですよ、単純に。で、去年の4月に一人で東京に遊びに行った時にね、秋葉ちょっと行ったんですけど、その時は、まあ、平日だったんでね、ガラッガラだったんですけどね、その日、2日の日はね、逆に人がすごかったですね、めっちゃ賑やかでしたね。で、まあ、秋葉に行こうってことで、 で、高田さんの彼女さんがお気に入りのねお店があるらしくって、名前がね無駄屋って名前のお店なんですけど、なんか無駄なものがたくさん売ってるらしいお店でねで行ってみたんですけど、まあ、中入ったら結構ね必要になりそうなものとかもありましたよ。まあ、無駄っぽいものもありましたけどね。で私そこでねマイクロ SD を買いました。今年初のお買い物ですよ。499円安いもうね携帯のね写メの容量がいっぱいで全然撮れなくなっちゃって、ずっと欲しかったんでね、もうここでやっと買いましたあの私ねこの、メインのブログ、このラジオのブログじゃなくて普通に書いてる日記のブログ、まあ、それもピンクプリンセスってタイトルなんですけど、そのピンプリの他にあの写メ日記もやってるんですよ。あのタイトルがね携帯マミ日記ってやつなんですけど、まあ、あのブログのリンクにも貼ってあるんでね、よかったらチェックしてみてください。これでねやっとねあの写メ日記の更新ができますのでね、今まで滞ってたんでねよかったなと思いますね。で、無駄屋さんに行った後はやっぱメイドさんに会いたいってことでね、メイドカフェ行ってきましたなんて名前だっけな、コスチャっていう名前の、お店で、メイドさんがチラシ配ってたんですよ。でそれをまあたまたまいただいて、それを頼りに行ったんですけど、なんかね有名なお店みたいですね。テレビにいっぱい出てるみたいで、そのテレビに出た時の映像がダーッと流れてたんですけど、羽飛びとかね、なんだろう、いろんな芸能人の方がいっぱい出てましたね。でねお店入ったら、お帰りなさいませお嬢様って言われました私お嬢様だってまあみんな言われるんですけど、まあそれはちょっと照れましたね。でねなんかね、入ってすぐのところが教室風な席で、で奥が普通のまあ席だったんですけど、でそれでどっちがいいですかって聞かれて、まあ、私たちは普通の席に座りましたけどねで、私日替わりランチを頼んだんですけど、何が出てくるかね日替わりなので分かんないんですが、あの来たのが料理名がよく分かんないんですけど、リゾットの上にコロッケが乗ってるんですけど、それにね、コロッケにクマさんの顔が書いてあってね、すっごい可愛かったんですよ。来た瞬間うわ可愛いとか言っちゃってでね、それのね写メ撮りたかったんですけど、なんか店内撮影禁止みたいでね、メイドさんに断られましたちょっとね撮れなくて残念でしたけどね。でやっぱりねメイドさんはねみんな可愛かったですね。制服も可愛かったです。なんかね癒されましたね。あれはありですねなんかね常連さんの人とかも多いみたいで、まあ、男性一人の方もいらっしゃるし、あと意外に女性の方も結構いらっしゃいましたね。まあ私みたいに可愛い人が見たいっていう目的でいてるのかどうかわかんないですけどね、なんかお客さんが集まる理由がなんとなくわかりましたね。納得できたなって感じでしたね。まあね東京案内してもらうのにメイドカフェ行きたいっていう私はどうなんだって感じですけれどもね、年明け早々痛い感じですけど、まあまあ楽しかったんでいいんじゃないかと思いますで、高人さんとは秋葉でお別れをして、でその後すぐおばあちゃん家に帰ったわけなんですけれどもね、最寄りの駅から歩いて帰ろうと思ったわけですよ、おばあちゃん家に。でかなりテクテク歩いて、なんか道の様子がおかしいなと思い、近くの薬局に入ってたんですよ。でそこの店員さんに、ここってなんとか通りですかって聞いたら、いやなんとか通りはあっちですよって言われて、見事に道を間違えてしまいましてね。やっぱね新年早々残念な子ですね私一本道なのに、そうスタート時点で間違えてたんですよね左行かなきゃいけないのにまっすぐ行ってしまいましてね、もうね何回かあそこね歩いてるんですけどね、それでも気づかずに歩いてた私ね、まあ、残念です。まあそんなもんです私なんてねで、おばあちゃん家にね帰って、少しねテレビ見ながらゆっくりして、8時半くらいに、まあ、おばあちゃん家に出ましたね。帰りは家族と一緒に車で帰りました。で、夜中の1時半くらいに帰ってきたかな、うちに。で次の日の3日から早速仕事っていうね、非常にね短くてね濃い正月休みでしたね。すごくね、すごく楽しい2日間でした。 うん、本当に楽しかったです。遊びすぎたおかげでね、風邪ひきましたけどね、本当にね。うん、東京でね、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。またね、関東に遊びに行く機会がね、ございましたら、またその時はよろしくお願いします。はい、ということで私のお正月休み話でした。結構喋ったね、20分以上喋っちゃいましたけど、あとねちょっとだけね、ごめんなさい、お付き合いください。はい、じゃあ続きましてね、メールテーマいきましょうか。まあ、新年一発目のメールテーマが2009年の目標ですけれども、まずは1通目、大阪府のイカプリさんからいただきました。マミさん、少し遅くなりましたが明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2009年もよろしくお願いします。今回のメールテーマの2009年の目標ですが、2008年の前半は訳あって沈んだ日々を送ってたんですが、2009年は1年を通じて楽しい日を送りたく、ある漫画の受け売りですが、いつでも今日が一番楽しいを目標に頑張って生きていこうと思います。これは自分自身だけじゃなく、その日接した全ての人が幸せで楽しく過ごしていければいいなって思ってます。ということで、イカプリさん、ありがとうございます。うん、私もね、2008年の前半はめっちゃ沈んでたんですよ。まあ、いろいろ私も訳ありまして、何やってもね、楽しくないし、寝れないし、食べれないっていうね。うん、そんな感じで、今はね、割と元気ですね。まあ、寝れない、食べれないってことは今は全然ないですね。寝れるし、食べれるしみたいな感じですね。うん、いつでもね、今日が一番楽しいっていうのいいですよね。そうやってね、思っていたらね、多分ね、毎日得した気分になれますよね。私もね、それをちょっと目標に入れようかな。うん、いいですよね。そうやって生きていこうと思いますね。はい、ありがとうございます。で、次行きましょうか。東京都の高人さんからいただきました。ファミリーさん、ピンプリは、ピンプリは。お正月は明けましておめでとうが普通ですが、私は毎年謹賀新年と挨拶しています。メールテーマですが、2009年は個人的に節目な年なので飛躍したいです。バンド活動も個人の成長もいろんな意味での成長、それが目標です。2009年の3月におよそ7年ぶりのステージの上に復帰することとなりまして、今からライブが楽しみです。ということで、高人さん、ありがとうございます。おー、ステージ復帰おめでとうございます。いいですね、こういうのをね、聞くとね、嬉しいですね。私も3月に、まあ、あるライブに出る予定なのでね、今から楽しみですけれどもね、お互いね、バンド活動頑張りましょうね。節目の年か、節目ってね、やっぱ大事ですよね。私もね、そうだな、飛躍したいですね。うん、ラジオもね、音楽も頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、茨城県のシャムさんからいただきました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。前回のさくちゃんが来たゲストコーナー、非常に面白かったです。お二人の息が合ってて本物のラジオみたいでした。次も楽しみにしてますね。少し脱線ですけど、徒歩2分のパーソナリティさんのさくさんのおかげでリスナーが増えた。さくさんがいなかったらラジオをやめてたかもという話も聞くし、マミさんも何もわからなかったさくちゃんに一から教えてもらいまくったって言ってたのも思い出しました。だから今私たちリスナーがこうやってマミさんや他のラジオの方々とつながりを持てるのは全部さくちゃんのおかげなんかなって思いました。そう考えるとすごい人ですよね。でも相変わらず緊張してるところが可愛らしいので、そんなこと忘れてほのぼのしちゃいますけど。長くなっちゃいましたが、今回のテーマは今年の目標ということで、今年は恋愛をちゃんとしたいです。おー、去年は前の彼氏と別れてからイケメンな男子には裏があるということを学びました。そうか、裏があるかルックスがいいからって調子に乗ってる男は前までから好きじゃなかったのですが、さらに嫌いになりました。もうそろそろ22歳になるので、いい加減イケメンがどういう人とイケメンがどういう人をイケメンがどうこうという人がどうこうという人を顔で選ぶ女子高生みたいなことはやめます。過去笑いそのために去年太った分プラス正月太りをなんとかすることがとりあえずの目標です。ということで、シャムさん、ありがとうございます。いやー、本当にね、サク様様でございますよ。本当に本当に うん、いいな、いいラジオ仲間に出会えてね、幸せです。本当にね、さくちゃん、ラジオ徒歩2分様、ありがとうございます。はい。で、2009年の目標が、恋愛がちゃんとしたいということなんですけれども、私もね、まあね、イケメンの人って実は苦手でしてね、裏があるとまでは思わない、思ってないけど、なんかね、何話せばいいかわかんないんですよね。自分とはね、合わないんじゃないかなって勝手に思い込んじゃってますね。まあ、それが裏があると思ってるっていうことですかね。うん。あ、でもね、まあ、イケメンっていうか、好みのタイプはありますけどね。なのでね、私はどうしてもね、メガネ男子に目がいっちゃいますかね。で、私もね、この冬、結構体重がね、増えた感じなんで、体重計乗ってないですけど、多分、太った。かなり。なんでね、私もなんとかしたいですね。頑張らなきゃいけない。ウエストを細くするにはどうしたらいいんですかね。ちょっと教えてください、誰か。コアリズムとかやった方がいいんですかね。はい、ということで、皆様、今週もメールありがとうございました。ではですね、次回のメールテーマなんですけれども、皆さん、お正月休み、何してましたかね。私はまあ、さっきお話しした通りなんですけれども、まあ、旅行とか行ったりした方とかいらっしゃるんですかね。それかね、一歩も外に出なかったりね、めっちゃヒッキーだったっていう話とかね、お餅食べ過ぎちゃいましたとかね、聞きたいですね。はい、皆さんのお正月話ぜひ聞かせてください。メールフォームよりお便りお待ちしております。はい、ということで2009年もね、こんな感じでゆるーく始まったピンプリですけれどもね、カミカミなところをね、なんとか直せるように頑張りたいですね。今日だってもう26分経ってるしね、何回噛んだかって感じですけれどもね。うん、こんな私ですけれどもね、どうぞ今年もよろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で、ピンクプリンセスマミでした。